の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチコレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説担当 FM いわきの岩本博史です。今日はですね、まず先週ご紹介した先生の白い嘘についてお伝えしたいんですけれどもね、公開の直前、三木浩一郎監督のインタビューの記事、これは問題になったんです。
はい、なりましたね。
はい、映画の撮影の際にですね、主演の直さん側からインティマシーコーディネーターを入れたいというふうに求められたんですが、三木監督はその申し出を断ったというふうに答えてるんですね。
はい、改めてインティマシーコーディネーター、そうですね、耳にすることは増えましたけど、どういったものでしょうか。はい、
インティマシーコーディネーター、これ映画やドラマなどで性的なシーン、これが演出の上で必要になった時に、俳優をこう身体的精神的に守りながら、で一方で監督など演出側の求める表現を最大限できるように意向を調整して、サポートする、そういうコーディネーターなんですね。
なぜ三木監督はそのインティマシーコーディネーターを入れるっていうことを断ったんでしょうね。
同じインタビューで三木監督、すごく考えた末に入れない方法論を考えました。間に人を入れたくなかったんです。ただ理解し合ってやりたかったので、直さんには女性として傷つく部分があったらすぐに言ってほしいとお願いしましたし、描写にも細かく提案させてもらいました。性描写をえぐいものにしたくなかったし、もう少し深い部分が大事だと思っていました、というふうに話しているんです。三木監督、先週の公開日に都内で行われた舞台挨拶で、私の不用意な発言でご迷惑ご心配をおかけし、本当に申し訳ございませんでしたと謝罪しています。
インティマシーコーディネーターを入れるかどうかっていうのは、作品にとっても、もちろん出演者の方にとっても、重要なことなんじゃないかな
と。とても重要な問題なんです。なぜならね、撮影現場では俳優側というのは本当に弱い立場にあるんですよね。7年前にアメリカのハリウッドの大物プロデューサーによるセクハラや性的虐待の告発ありましたよね。これで MeToo 運動が広がった、それを覚えてますよね。
はい、覚えてます。
やっぱりね、キャスティングを匂わされると、俳優側は断りづらい、そういう側面大きいんですね。しかしその映画界の悪しき慣行、これはね、 MeToo 運動によってどんどん見直されていって、名作と言われた昔の映画も糾弾されたんです。ラストエンペラーなどのベルナルド・ベルトリッチ監督は名称として知られていますけれども、50年ほど前のラストタンゴインパリでの暴行シーンが問題というふうにされましたし、それからね、オペラの演出家としても知られる、これ世界的に知られているフランコ・ゼフィレッリ監督、同じ頃に発表されたロミオとジュリエットのヌードシーンが児童虐待ではないかというふうに問題になって裁判を起こされたと。名作と言われた映画、名称と呼ばれる映画監督、これも例外なく批判にさらされたわけです。
はい、その MeToo 運動、その動きは、日本にも広がりましたよね。
はい、アメリカから少し遅れて一昨年のことですね。日本でも著名な監督や俳優が性加害で告発されました。で今年2月には演技指導を装って女性に性的暴行をしたとして映画監督が警視庁に逮捕されています。こうした流れの中で起きた今回の問題、その核心はですね、強い立場にある監督側が俳優側が求めたにもかかわらずインティマシーコーディネーターを入れなかったこと、これにあるわけですね。特に今回の映画は男女間の性に関する不平等、これを告発することがテーマ、そんな作品がいわば性に関してこの程度の認識で撮影された、それが問題だと個人的には思います。さらに言いますと、ようやく日本で根付き始めたインティマシーコーディネーターが必要ないんじゃないか、そういう雰囲気になってしまわないか心配する、そういう関係者もいるんです。今回のケースが知られることで、逆に性的なシーンを演出するときは必ずインティマシーコーディネーターを入れる、日本の映画界がそうした認識を持つようになっていってほしいと思います。
それでは今週ご紹介する作品に参ります。どんな作品でしょうか。
あら、声が変わりましたね。
変わりましたよ、
はい、あのちょっとね真剣な話が続いたので、そうそう、あの明るくなるスカッとして、はい、でも泣ける活劇、これを紹介したいと思います。ポレポレシネマズいわき小名浜で公開が始まったキングダム大将軍の帰還ですね、
はい、こちら山崎賢人さんが主演を演じるシリーズの最新作ですね、
はい、累計発行部数1億部突破、まあ、この大ヒット漫画キングダムを原作とする映画の第4弾になります。紀元前の中国の春秋戦国時代を舞台にした物語なんですが、うん、まあ、1作目が公開された5年前、私日本人が日本語で話す中国を舞台にした映画かっていうのが第一印象だったんですよ。まあ今考えると本当に不見識極まりないとは思うんですけれども、うん、はい、まあ、いくらね大ヒット漫画がこう原作とはいえそんなにヒットしないんじゃないかなと思いながら試写会に臨んだんです、うん、ところが波乱万丈のストーリーはもちろん大迫力の戦闘シーン、うん、熱い人間ドラマが展開されましてね、全く当初の予想を覆されました、
はい、
でそれ以来次の作品を心待ちにする大ファンになってるんです、
うん、
でこれまでの作品の動員は1000万人超えている。で3作連続で興行収入が50億円を超えるのは今世紀に入って日本映画の実写としては初めてだということなんですね。
そうなんですね。でこの物語、あの天下の大将軍になるという夢を描く戦災孤児の少年、はい、それを山崎賢人さんが演じる信と中華統一の目指す若き王で吉沢亮さんが演じる永世の活躍を描いているんですよ ね、
はい、この永世、はい、後に中華を統一する信という国の王なんですが、これあのこっちは名前の方のシンですね、信じるのシン、うん、
はい、
そのシンの幼馴染で共に天下の大将軍を目指して剣術に励んでいたヒョウに売り二つなんです、
うんうんうん、
で一作目ではヒョウが永世の身代わりになって殺され、はい、それをきっかけにシンが永世と知り合って共に戦い始める、そういう部分を描いてるんですね、うん、で2作目3作目は2人が絆を深めながらシンが少しずつ出世の道を歩む、そういうストーリーが展開されます、
うん、
そこで重要な役割を果たすのがシンの六大将軍の一人王騎です。鍛え抜いた肉体でこう不思議でね、人をこう引きつける人物を大沢たかおさんが魅力たっぷりに演じていまして、原作のファンからも絶賛されましたよね。
うん、もう大沢たかおさんの演技自体がすごく魅力的なんですけども、はいはい、やっぱり役に入るそのパワーじゃないですけど、うん、入り込んだ感じがすごく素敵だったなと思って、
本人としか思えないでしょ
う
ね、
うん、本当にこういう性格の方なんじゃないかなっていうふうに思っちゃうぐらい、
はいはいはい、でまあね前作3作目のキングダム運命の炎ではね、シンが王騎と共に戦場に出るところ描かれていましたが、うんうん、これ物語途中で終わってるんですよ、
はい、
でその続きが描かれるのが今回の大将軍の帰還、
うん、
前作の最後に登場しまして、シンと死闘を繰り広げた敵の総大将武神、まあ、武術の神ですね、うん、と呼ばれる宝剣との戦いから幕を開ける。で演じているのは吉川浩司さんなんですね。
おー、かっこいい。
この人ね、私と同じ学年の58歳なんですがこれいくつになってもキレのある体の動き、本当にね憧れてしまいますよね。でその宝剣との戦いで圧倒的な力の差を見せつけられ、シンは致命傷を負ってしまう、
うん、
でシンが隊長を務める飛信隊、飛ぶ神の隊というふうに書くんですけれども、これ王騎将軍が名付けてくれたこの飛信隊のメンバーが動けなくなった神を背負って決死の脱出劇を試みるということなんですよね。
それがメインの物語。
実は今回の物語のメインは主人公の神よりも王騎と言って過言ではないと思います、はい、王騎と宝剣の間にはこう昔からの因縁がありまして、うんうん、それも絡んで忘れられない戦いが始まる、そういうストーリーなんです。
お、続きが気になります。
はい、私1作目から3作目までね、あの原作を未読の状態で拝見したんですね、
うんうんうんうん、
とにかくワクワクが止まらない痛快なストーリー、ずっと引き込まれていったところが今回金を犯してしまいました。
あら、もしかして金を犯すというのは、はい、
そうなんですよ。前作ね、あの戦いの途中で終わってしまったじゃないですか、
はいはい、
だから耐えられなくなって原作読んでしまったんですね。
あ、やっちゃった、
はい、まあ、だからあの戦いの結末を知った状態で見ちゃったんですよね、うんうん、まあ、それでも、はい、あのシーンがこんな迫力たっぷりに描かれたんだとか、とても楽しめたんですが、うん、 もし読まずに行ったらもっと物語自体に夢中になれたのかななんてこうちょっぴりね残念な気もしたんですね。
うん、まあ、でも夢中にはなれたっていうことですよね。
その通りです。
俳優陣もねすごく豪華な方ばっかりで。
そうなんですよ、うん、小栗旬さん、長澤まさみさん、橋本環奈さん、本当にね主演級の役者の方々が大勢出ていますよね。で原作の登場人物、これちょい役も含めてとても魅力的に描かれているんですが、はい、役者の方々の再現ぶりが本当半端ない。これがねこのシリーズをさらに力強いものにしている原動力だと思います、
はい、
で今回注目されるのはかつて秦国の六大将軍の一人で王騎と宝剣の因縁に関係する姜、これを演じる荒木優子さんなんですね、うん、まあ、美しく強く激しい戦いぶりで武功を収めてきた姜、二人の因縁にどう関係しているのかも注目してほしいと思います、
はい、
そしてもう一人個人的に注目してほしい俳優がいます。
お、誰でしょう。
秦国の軍師見習い毛騎を演じる萩原利久君です。
萩原利久さん、美しい彼とか、はい、あとは月9の真夏のシンデレラ、はいはい、ツンデレの研修を演じていたイケメンさん。
そうなんですね、この今売り出し中の利久君、実は私の次男坊なんですね。
へー、全然似てない。
似てない、どういう意味だ。まあいいけど、はい、とは言ってもこれね、あの血がつながってるわけではなくて、はい、週刊子供ニュースで私の次男役を演じてくれたということなんですね。
そうですよね、ちょっと顔が
なん、どういう意味
似てないな
一緒にこう映した時に、はい、顔がねもう半分以下ぐらいしかなくて、
すごい美形なんですね。
すんごい ね、もう成長してこう背は高くなるわ、顔は小さいままで、うん、本当にびっくりしましたけれども、はい、
次男が活躍してると、
まあ、そうなんです、うん、リック君もそうですが、監督これも注目してほしい、うん、これまでの3作と同じ佐藤慎介さんなんですね、はい、ガンツですとかアイアムアヒーローなど漫画をはじめとする原作ものの実写化で高い評価を得てきた、うん、その手腕を見込まれまして大ヒット漫画でハリウッドで実写化される僕のヒーローアカデミアでも監督を務めることになっているんです。
ハリウッドデビューの決まってる監督ならすごい映画間違いなさそうですね。そうですね、もう
ハラハラドキドキの活劇、そして胸が熱くなる人間ドラマ、この夏のおすすめ作品であることは間違いありません。
ご紹介したキングダム大将軍の帰還、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん陸も含めて太鼓判です。
次男さん頑張ってください。
はい、頑張ってね。
キングダム大将軍の帰還はポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレシネマズいわき小名浜のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
では来年
来年はね、遠いね、はい、
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。